小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。未曾有の被害を出した東日本大震災から間もなく14年を迎えます。あの日の教訓を踏まえて、日頃から災害時を想定して備えていくことはとても大切です。今日は1月30日に神奈川県川崎市が武蔵小杉駅周辺で行った防災訓練の模様をお送りします。武蔵小杉駅は JR 私鉄合わせて6路線が乗り入れる駅です。駅周辺には高層住宅や商業施設が集まっていて、多くの方が行き交います。そのため大地震が発生した場合には公共交通機関が止まり、多くの帰宅困難者が発生することが予想されます。その中には目の不自由な方や車椅子の方など配慮が必要な方もいらっしゃるでしょう。災害時、安全に一時滞在施設へ誘導できるように駅郊外で訓練が行われました。
では東急の武蔵小杉駅前、駅員の方が発見して、あの職員が駆けつけたという状況となっております。で、今回は実際に視覚障害者の方が参加していただいておりますので、実際に区の職員が対応したいと思いますので、確認をいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではお願いします。
私、東急の武蔵小杉駅の助役の田中と申します。ただいま大規模な地震が発生いたしまして、東急線が全線で今運転を見合わせている状況でございます。ちょっとすぐには動かない状況でございます。で、この付近にですね、一時の避難の滞在場所がございますので、そちらの方のご案内をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それではこれから契約書の方に私の方が連絡いたしますので、ちょっとこの場でお待ちください。
こんにちは。はい、区役所の伊藤と言います。よろしくお願いします。すいません、一時滞在施設にご案内するために来ました。はい、ではご案内いたしますので、私は右側と左側どっちに立ったらよろしいですか。
左側。
はい、そうしましたら今左側に着きましたので、肩か肘お貸しする方がよろしいですか。はい、
肩でもいいですか。
あ、大丈夫です。はい、じゃあ、ですね、多少見えていらっしゃるということですので、はい、今から移動いたします。左側に行きますので、はい、ついてきてください。はい、はい、こちらです。
この日、視覚障害者当事者として訓練に参加してくださったのは、横浜市に住む入山直子さん。網膜色素変性症のため、現在の中心視野は1円玉くらい。普段は白杖を使って外出されています。武蔵小杉駅はこれまでよく利用している馴染みの駅です。この日は川崎市職員のほかに、駅係員、周辺施設の方々なども参加して、実際に駅から一時滞在施設までの誘導について確認しました。この後、女性の職員の方が入山さんに肘を貸し、半歩前を歩いて徒歩3分ほどの一時滞在施設まで誘導していきました。目の不自由な方を誘導する際、どんな声かけがいいのか、意見を求められた時の入山さんのコメントです。
どのくらい私がどのくらい見えるかを確認して、
なるほど、それが必要ですかね。
見えない人に対してと、あとちょっとでも自力で、腕掴んでいいですかって、腕見えてるんで腕パッて自分で掴みます。だけど、はい、全盲の人だったらもうどこに腕がいるかとかもきっと分かんないと思うんですよね。なので、はい、まず
どういう症状ですか、
どういう感じの状態なのかっていうのを確認していただいて、はい、でそれでその後じゃあそれに沿ってみたいな感じで、私は多分右左ぐらいで、はい、右じゃあ右、ま、左側に行きますとかでいいんですけど、全盲の方はね、黒く、ね、
はい、
あれで何時何時って言われた方がいい人もいるかもしれないんですけど、
はい、
なんでそういうのってこう臨機応変にきっとね、まあ、私は実際に全く見えたこと見えてない人とはまた違う、ロービジョンの人間なのでまたあれですけど、
我々としては白杖を持っていらっしゃると、はい、あ、この方は目に障害があるのかなと、はい、まずは思っていいっていうことですかね。
あ、そうですね、
はい、でそのに、はい、
さらに
失礼ですけど、どの程度ご覧になれますかっていうことを確認して、はいはいはい、まあ、少し見えるとか全く見ませんっていうのを聞いた後に対応が少し変わってくるって
そうですね、その方が、はいはいはい、
変わりました、はい、ありがとうございます、
はい、
そうですね、私もこの番組を担当するようになって、視覚障害者と一口に言ってもそれぞれの方で見え方が違うということを知りました。その方の見え方によって案内誘導の仕方が変わることを知っておくだけでコミュニケーションがスムーズになるのではないでしょうか。この日、入山さんの誘導を担当された川崎市中原区役所の方のコメントです。
ですね、視覚障害者の方と接したことはちょっと今までなくって、どういう誘導の仕方が必要なのかなっていうのをネット見たりしてちょっと勉強をしたんですけど、とっさの言葉が出てこなくってあっちですとかこっちですとか言っちゃうんですけど、それが伝わってないってなるのでなかなか難しいなと思って、あんまりスムーズにはいかなかったなっていうのがちょっと反省点ではあるんですけども、今回の入山さんは多少見えてらっしゃるっていうことだったんで、全盲の方だったら もっと手間取るだろうなというか、まあ、全盲の方であるっていう認識で来てたんですけど、そうではなかったっていうのがあったので、じゃあもうちょっと緩くて大丈夫かみたいなところがあったんですけど、そこをちゃんと聞けたかっていうとそうでもなかったなと思ったので、そこのコミュニケーションがやっぱり一番大事なんだなっていうのは思いました。
視覚障害者の方とこれまで接点がなかったという川崎市中原区役所の伊藤さん、実際にやってみるとなかなか言葉が出なくて難しかったということでしたね。ロービジョンの入山さんにはどんな情報、どんな案内が必要だったのか、今回の訓練でコミュニケーションの重要性を改めて認識されたそうです。一方、入山さんも訓練に参加されて同様の気づきがありました。
実際にその参加してみて、自分も何が障害者、視覚障害者自身も何を必要としているかも普段そんなことあまり考えないので、急に何の配慮が欲しいですかと言われてもっていう感じになりました。多分お互いにお互いを探る感じになると思うので、どうして欲しい、どうしてどういう配慮をしたらいいかっていうのをお互いこうすり合わせてというか寄せ集めて伝えていけたらなと思いました。受け取るばかりじゃなくて、はい、
訓練に参加してみて初めて何をどうしてほしいか、何を伝えるべきか考えたという入山さん。こうした訓練に参加しておくと視覚障害者側もいざという時に慌てずにコミュニケーションができるのではないでしょうか。最後に、今回の訓練について川崎市中原区役所危機管理担当の上坂俊さんにお話を伺いました。
ご存知の通り、まあ、武蔵小杉駅周辺で、帰宅困難者が発生するというところが、まあ、危惧しているところがありますので、まあ、そういった方への対応というのが一つと、あと、今回は新たに要配慮者を優先して受け入れる施設としてなったこの市民館、中原市民館に受け入れるというところをとあと誘導してくるというところを合わせて実施するというのが大きな目的で、まあ、そこで出た課題とかで今後のマニュアルですとかいろんな計画とかに反映していければというところが目的としてあります。こういった集まってやる訓練というのがこの帰宅困難者に関してはその数年ぶりというところで、今まではその、まあ、無線の訓練とかだけで済ませていたというところがあるので、やはり実際に動くことでどういうふうな形になるかとか、あとどういう障害があるかとか、そういったところを自分たちで体験するというのがやはり一番良かったかなと思うので、職員の参加というのもそういったところも含めてお願いしたような感じです。はい。まあ、今回実際の当事者の方っていうところをお招きしてやることができて、まあ、自分たちもいつも考えてないことを考えるというか、新しいチャンネルをもらったなっていうようなふうには思います。まあ、本当に防災っていう意味でいくと、もう本当に関係ない人はいないっていう業務になるので、そういったところももちろん含めて配慮が必要な方であるとか、いろんな障害をお持ちの方のパターンとかを増やしていければなというふうには思ってます。
防災訓練では災害時どんな場所に避難してどのように行動すべきかを事前に学んでおくことができます。また訓練段階で問題点があれば改善・解消しておくことができて、より良い備えにつながります。皆さんもぜひ地域の防災訓練などには積極的に参加して、みんなで意見を出し合えるといいですね。東日本大震災から間もなく14年、いざという時のためにお住まいのエリアで防災訓練などがあれば参加してみてはいかがでしょうか。お送りしてきました小鳩の愛、今日は神奈川県川崎市で行われた防災訓練についてお届けしました。いかがでしたでしょうか。地震への備えとしてできることは防災訓練以外にもたくさんあります。お家の中、家具や家電が倒れないように安全対策を見直したり、避難用具の確認、家族との緊急時の連絡方法の確認なども行いましょう。もちろん災害時の情報収集ツールとしてラジオも入れておいてくださいね。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。